こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が、今日もこのついてるソングでやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、阪神ファンにとってはですね、いつもに増してですね、今日も最高絶好調でワクワクやと思うんですけど、私もお客様で阪神ファンの方が、結構いらっしゃるんですけど、で1週間か10日前にも、大阪の天満っていうねところがあるんですけど、そちらのお客様のところに、行った時にですね、友達、そのお客様の友達が、甲子園の年間パスポートを持ってるということで、で、よくその人に誘われて、甲子園に年に、何回か行くということをね、そんな話をしていただいてて、それで、その時に最終戦、昨日ですね、9月30日も行くことになってんねんっていう話が出てですね、ならいいじゃないですかということで、僕も、阪神応援してる方なので、その時点でもう6連勝ですかね、しないといけないということで、1回も負けられないと。で、しかもその途中で、広島東洋カープがですね、最終戦で、勝てば、もう要は1回勝ったら、クライマックスいけると。だから、広島が1回勝たれると、阪神が6連勝してもですね、もう追いつかんというような状況が、10日ぐらい前でしたかね。ですので、私のお客さん、もう阪神ファンで、結構熱狂的な方の、昔からのファンということやったんで、なんかね、そういうファンこそ、もう大事な時にないつも勝ってへんから、もう最終戦いけることになっとんねんけど、もう多分もう終わっとんでと、その頃にはみたいな感じでですね、言ってたんです。いやでもまだね、それ決まってないわけですから、まずは広島戦をですね、超えてから、もし広島が勝たなかったら、これは多分力出てくると思うし、ということで、今からワクワクして待っときましょうよということで、僕もそうなると思いますとか言いながら、してたんですよね。ですので、昨日ですね、昨日、その前もですね、中日戦が最後、2試合残ってるっていうのは、阪神ファンならわかるんですけど、今年、中日ドラゴンズに、むちゃむちゃ負け越してたんですよね。で、そのむちゃむちゃ相性が悪いチームが最後の2戦に残ってるということだったので、しかも直近で昨日先発したピッチャーにですね、ノーヒットノーランやられてるというような、いいピッチャーだったんですよね、昨日も。ですので、もう、阪神ファンだからこそ、その僕の大阪のね、お客さんのように、もう諦めてる人が多かったんですけども、そんな中でも、昨日ですね、やっぱこう、観客、もう最終戦で、ひょっとしたらっていうこともあったんでしょうけど、この2試合とももう超満員でですね、で、そのノーヒットノーランやられたいいピッチャーが降りた瞬間、なんか僕も詳しくはよくわからないんですけど、ちょっと投げたらええねんと思うんですけど、なんかそのピッチャーが去年調子悪くって今年復活したっていうようなピッチャーなんですけど、年間タイトルの防御率っていうのがあるんですよね。ピッチャーがどれだけゼロに近く抑えるかっていう、防御率っていうのがあるんですけど、それがですね、なんか3回と何イニングで、1位が確定するということだったらしいんですけど、ちょうどもうそれを超えたって、もうここまでゼロで抑えたら、もうそのタイトル獲得するっていうね、ところまで来たら、なんとすぐ変えはったんですよね。ほらもう変えた瞬間に阪神ファンがですね、 もうすごい変えてよかったなっていうような雰囲気で、なんかこう球場全体が盛り上がったっていうような感じなんですね。僕もまあその時見てなかったんでわからないんですけど、まあラジオ聞いててそんな雰囲気の解説してはったんでね。でそっからですね、ヒットが出たりとかして、で本当にもうそのイニング、ピッチャー変わってすぐ1点かなんかね、取って、ヒットで大山が打ったんかな、ヒットで、まあ、とりあえず点数入って、で、バッテリーのミスでもう1点入ったみたいな感じでですね、で2対0になったということで、でもうこれで、まあ、今阪神タイガースってのはその後をですね抑えるピッチャーっていうのが出る人ね、防御率が1点台とかね、2点、まあ、悪くても2点台とかですね、まあ、その12球団全部入れてもですね、抑えるピッチャーはすごいぞみたいな、まあ、だからですね、ホームランバッターももう12球団1位少ないかったと思うんですよ、そのホームランの数とかで、12球団エラーが一番多いみたいな、ようそんなんでここまで来てんなみたいな感じだったんですけど、まあ、それだけやっぱりピッチャーのね、抑える方がですね、今年は頑張ったみたいな感じでですね、本当にね、私もまあ嬉しいので、これ、いつまで阪神のこと言うてんねんっていう感じなんですけど、で、まあ、それがですね、もう一つ興味あったのは、私もこの番組でも紹介させてもらったんですけど、矢野監督が二軍の監督時代から本とかね、自己啓発の的な本を読むのが好きで、その時に大島啓介っていうね、まあ、今日も本持ってきてるんですけど、その人の本を参考にしてて、で、使える、まあ、利用できるところは参考にね、実際やってみようということで、多分2軍でもやってて、それで優勝したということでね、2軍のね、去年ですね。で今年1軍の監督になって、でやっぱこれも1軍に、まあ、大島啓介さんの話を参考にしたなっていうようなことでですね、実際矢野監督の方からその大島啓介さんにオファーしたっていうような、話がですね、私も5月末ぐらいに聞いて、多分6月の最初ぐらいにこのラジオでも言ってたと思うんですけども、まあ、その話聞いてると、私も大島啓介さんの講演聞いてると、このラジオでずっと私が口癖理論とウォーキングという形で脳に勘違いさせたもん勝ちですよっていうようなことをよう言ってたんですけども、まあ、それとよう似た同じようなことをですね、まあ、ちょっと角度は違うんですけど、まあ、日本古来からね、予祝ということで、前もって祝ういうことをね、これ日本古来からあったんですよということで、春にね、桜のお花見して、こう、ワイワイさ、ね、みんなで楽しく騒ぐっていうのも、その、お米とかね、野菜とか、秋にね、収穫ちゃんと、まあ、たくさんできるようにいうことをですね、前もって、それを祝うためのお花見とか、あと秋までに、お盆ってありますね、夏に。盆踊りも、それと同じような意味があるんですよ、ということで。それで、前もって、もう、お米も取れたな、野菜も取れたな、みたいな感じで、よかった、よかったっていうことを、まあ、春と夏にですね、もうそうなったようにして、祝って踊ったりとかいうようなことをしてるうちに、やっぱりそうなるためにはまあ頑張って、働こうねみたいな、こうしたらいいんちゃうかっていうようなことがひらめいてやってきてたのが、日本の古来からのね、盆踊りとかお花見ですよっていう、ああなるほど、予祝って面白いなということで、まあその話をですね聞いて、まあ余計に矢野監督が大島啓介さんを参考にしてるのと思うとですね、まあ、ピンチがチャンスだってね、本当にテレビ見てても、阪神のテレビ見てても、ピンチになるほど、ベンチの中でピンチがチャンスだ言うてんのかなって勝手に思ったりとかしてね。で、そういうのも思うからこそ余計に今年は、クライマックス、その後6回連続勝ったら、残れるよっていうようなことを1回も、負けずにっていうのはプレッシャーかかると思うんですけども、まあ、それが、まあ、実際にね、クライマックスまで行けたというね、土壇場でいけたっていうのは、まあ、これも本当に大島啓介さんの影響もあったのかなって、これは僕個人的に勝手に思ってることなんですけど、まあでもそうかなと、まあ、僕勝手に思うと、 僕だけでもワクワクして楽しいなというような感じなんですけど。で、まあ、その予食の、セミナーでも、まあ、うちの、しょちくむるメンバーでも全員行ったっていう話もしたんですけど、まあ、その中でも皆さんにお役に立てるようなところをもう一度ですね、ちょっとお伝えしておくとですね、その、限界突破して可能性を最大限に生かす方法っていうのがあるんですけども、まあ、これ全部言うとちょっと時間がないので、ここは大事だなというようなところがあるんですけど、まあ、ここに気づこうねっていうところなんですけど、その自分の可能性はどれぐらいあるんですかっていうようなところの話があってですね、今の可能性の3万倍はあるんですよっていうようなことと、まあ、ここも、俺ってそんなに可能性あるんかってまず気づいてもらうということと、で、皆さん、ね、頭っていう脳を持ってますよね。この脳の力っていうのはむちゃむちゃすごいんですよということで。人間の脳はですね、スーパーコンピューターの10万台の力を持っているっていうね。まあこれはよそでもなんか聞いたことあるようなことあると思うんですけど、だから自分は、まあ学校の勉強ができなかったっていう人でもですね、いやそうじゃなくて学校の勉強だけじゃないよっていうことでね。自分の脳はすごいんですよっていうことでね。ここで思い込むいうことと。あとはやっぱ限界突破で一番大事なって思ったのは、やっぱ誰かのために頑張れる。この人のために頑張ろうとかね。そういうのが思えるとですね、よっしゃ、あの人のために頑張ろう。まあ自分のためだけよりもあの人のために頑張ろうって思えるとですね、やっぱりすごい、力が発揮できるなと思いますので、そのためにはやっぱ脳をね、ワクワクしていただいて、この人のために頑張ろうって思えれば、限界突破ができるということですので、阪神タイガースも限界突破がこれからできると思いますんで、楽しみに見ましょう。ありがとうございます。